ローマの9章19節を開いてください。昨日は女性の朝食会が私の家であって、とても祝福された楽しい交わりが持てたようです。男性の朝食会は先ほど週報で報告ありました通りに、今週ではありません。22日の土曜日のジョイフルおもろ町店で朝の9時から持たれます。どうぞ男性の皆さん、お時間作ってご参加ください。また今日は礼拝の後、お弁当の交わり会がありますので、どうぞゆっくりと交わりください。初代教会はいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと聖書は書いてあります。私たちもこのモデルに従っていきたいと思います。教会成長は とてもシンプルなものですね。私たちは聖書の教えを守って交わりをし、そしてパンを裂いて祈りをすることによって、神がご自分の民をその場所に集めてくださいます。私たちはこのように週の初めに集まって主を礼拝できること、また交わりが持てることを感謝します。お弁当の準備のない方は近くのスーパーやホットモットでいろいろな弁当があります。ちなみに私は昨日和樹くんの LINE で応答してすき焼きに目がいって、すき焼き弁当をお願いしたんですけど、今日はなんか他のもの食べたい気分になってますが、まあ注文したのでしょうがないんですけど、まあ弁当っていうのは選ぶ楽しみがありますね。さあ私たちは今選びについて学んでいるわけですけれども、まあ、毎日いろんなことを選んで私たちは生活をしているわけですね。お弁当を選んだり、着るものを選び、食べるものをまた飲むものなど、まあ、選びの連続であるわけで、選んだ後に あれにしとけばよかったな、すき焼きじゃなくてとんかつがよかったなとか思い始めるわけですけれども、まあ、私たちの選びっていうのは、まあ、しばしば失敗したり後で後悔をすることもあるわけですが、しかし神の選びは決して間違いはありません。あの人こんな人だったのか、選ぶべきじゃなかった、そのように神は決して思いません。私たちがどういうものであるか、私たちの弱さを知っておられて、神は私たちを愛して選んでくださったわけですね。神は永遠の視野でお選びになります。私たちは目先の判断でそのように選んでしまうわけですけど、神は過去も現在も全てを知っておられる方で、その神の選びには間違いがありません。神は最初の人アダムが罪を犯した後、すぐに救い主を使わす約束をなさいました。そして救い主は、アブラハム、イスラエルの子孫アブラハムからこの使わす、これが神の約束で、神がアブラハムを選びました。そして神はアブラハムの子供たちのうちイシュマエルではなくイサクを選び、イサクの子供たちのうちエソーではなくヤコブを選びました。しかも2人がまだ生まれない前に、そして善も悪も行う前に弟ヤコブを選んでおられました。これが神の選びですね。神は、あらかじめ全てのことを知っておられるので、そのように選ぶことができるわけで、それは不公平じゃないですか、神様、それは不正じゃないですか、そういう疑問を持つ人たちに対して、前回の箇所でパウロは神の主権、神には自由に選ぶ権利があることについて話をしましたが、今日の箇所でも引き続き神の主権について教えています。19節から今朝は24節までを学びたいと思います。まず19節のみ一緒に朗読したいと思います。9章の19節ご一緒にどうぞ、はい、するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですか。パウロは神の主権、神は自由に選ぶ権利があると話しましたが、彼はある人たちがさらに反論することを想定してここでこう言っているわけですね。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですか。 まあ、言い方を変えればこうですね、神は思いのままにある人たちを選んで、そして憐れんである人たちを頑なにするのであれば、神がそのように選んだのであれば、頑なにするように選んだのであれば、それではなぜ神は、その人たちの頑なさを責めるんですか、罪を責めるんですか、神がそのように選んだんじゃないですか。誰が神の意図、誰が神の考え、誰が神の計画に逆らえるんですか。誰も逆らえないじゃないですか。それではなぜ神はその人たちの頑なさを責めるんですか。頑なになるように決めたのは、選んだのは神なのに。それなら人には責任はないじゃないですか。だって神が選んだんだから、人は責任ないですよね。そう決められたんだから責任ない。そのことに対するパウロの答えが今日のところですね。20節見てください。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものにどうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。人よって言ってます。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。まあ、そのような質問をして神を非難すること、それは非常に失礼で無礼で冒涜であるとパウロは言ってるわけですね。そのような質問というのは自分が誰なのか分かっていない人の質問であるという、自分が誰なのか分からない、自分の立場が分からない、私たちは人よと言ってるように、私たちは人間なんですよね。人間であって神ではないわけです。神は神です。人間の持っている知識、知恵っていうのはほんのわずかであって、しかし神は全てを知り知恵に満ちておられる方です。私たち人間は小さく、その力には限界がありますね。しかし神は偉大です。何でもできる全能の神です。で、私たちのこの考えることっていうのは限られていることで、知恵も限られていることで、力も限られていることで、この有限なこの人間の頭で、こう無限な神の知恵、神の知識、神の偉大な力、神の主権を完全に理解することなど決してできません。私たちは作られたものなんですよね。しかし神は全てを作られた創造主なる神です。聖書は初めに神が天と地を創造されたと創世記の一章の一節、そこから始まるんです。初めに神が天と地を創造された。そして神はご自分が全てを作られた後、それをご覧になって何と言われました。非常に良かったとおっしゃった。良いものを神は全て作られた方なんで、神は大地の塵で人を形づき、その花に命の息を吹き込まれて、それで人は生きるものとなったと書かれています。ヨブはヨブ記の10章の8節9節でこう言っています。あなたの手が私をかたどり、私を作られました。あなたは私を粘土のようにして作られました。彼は神の祝福によって東の国の人々の中で最も栄えた人でした。しかし悪魔が、神様、彼があなたを信じているのはあなたが彼を祝福したから信じているんであって、彼が災いが下るとあなたを呪うに違いありません。神は、いや、そんなことはない、じゃあ私に試させてくださいと言って、神が許可したので、彼は、まずこのヨブの財産を打ち、子供たちを打ち、そして、ヨブ自身もこの体全身もこのかゆみで、土器のかけらでかいて、もう痛みで、そして食事も取れなくて非常に苦しい状態になったわけですが、それでも彼は、私は裸で生まれ裸でこの世を去っていく、神は与え神は取られる、主の皆は褒むべきかなと言って罪を犯すことは ありませんでした。しかし彼の妻はそんなことまでし、あなたは神を信じるのか、神を呪って死ねと言ったわけですけれども、ヨブはなんであなたは信仰のない人たちのように言ってる、私たちは神からすべてを受けて神が良しとされることが行われる、そのように彼は罪を犯すことがなく自分がこの作られたものであるっていう自覚がいつもあった、持っているものであっても自分で得たようなんですが、実を言うと全ては神が与えてくださったもので、私自身もこう粘土のようなものでやがてこの肉体は朽ちてしまうわけですけど、その魂は魂を作られた神のもとに帰っていくわけですよね。またイザヤは開きましょうか、預言者イザヤなんですけども、イエス様から400年ほど前の預言者のイザヤはこう言ってますね。45章、聖書を閉じて真ん中開くとイザヤ書が出てきます。詩編が出てきた方は左側がイザヤ書ですね。そこの45章の9節で、ここはイスラエルが神に祝福されて奴隷から解放され約束の地に入り、しかし彼らは裕福になると神を捨てて偶像崇拝を始めるわけですね。それで神の裁きが、警告を聞かないので裁きが下り、国が2つに分断し、アッシリアとバビロンに捕囚された時代に用いられたのがこのイザヤ書なん、イザヤなんですね。で、彼らは神に背いていました。そして神はイザヤを通してこのようにお語りになるわけですね。45章の9節に、ああ自分を形作った方に抗議するものよ、陶器は土の器の一つに過ぎないのに粘土が自分を形作るものに言うだろうか、何を作るのかとか、あなたが作ったものには手がついていないと、そういうことは言わないわけですよね。64章開いてください。同じイザヤの64章の8節にはこう書かれています。64の8節、1276ページです。一緒に8節を読みます、はい、しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。しかし今主よ、あなたは私たちの父です。私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技ですと。さあ戻ります。このように聖書は繰り返し、私たち人間は神によって作られたものであると書いてあります。ですからパウロはここでこう言ってるわけですね。作られたものが作ったものにどうして、なぜっていう、なぜ私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。そのように言う権利は作られた人にはないということですね。神によって私たちは作られたもの、そして人を作った神にはご自分が作ったものに対して権利があり、目的とご計画があります。神は主権者としてご自分が望むことを何でもする権利を持っておられます。神は義なる神、聖なる神です。神がなさることは公平で公正で、全てを正しく行われます。21節見てください。陶器師は同じ土の塊からあるものは尊いことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうか。私は毎日この朝起きてコーヒーを飲むのが日課なんですけれども、まあ若い頃は朝起きるのが苦手で、いつも早く起きれるように、早く起きれるように、そのように私の祈りだったわけですけど、目覚ましをセットしても気づいた時にはもうセットしたあの目覚ましは壊れていたのか、全く機能しなかったんですね。まあ私が消していたわけなんですけども、でも年を重ねれば重ねるほどもう目覚ましがいらないんです。もう自然に起きてきて、まあ普通に5時には目を覚まして、まあ忙しい時に4時に目を覚ましたりするわけですけど、 大抵5時から5時半の間に目覚ましなしで普通に起きてきて、短く祈って、そしてコーヒーを入れるわけなんですけども、でいつもクラシック音楽をかけながら私は詩編と箴言をゆっくり読むのが一番幸せな時間で、でコーヒーを、このお気に入りのコーヒーカップがあってですね、この10年ほど前に陶器屋を訪ねた時に見つけたものなんですけども、普通コーヒーっていうのを取ってっていうかありますね、手がついてるわけですけど、それはついていないんですよ。でお茶碗のようなものなんですけども、大きめのもので、色合いがとても好きで、茶色をベースにしたなんかまだら模様で、他にない一つなんですよね、この陶器っていうのは。でこの、まあ、それでそれに入れていつも飲むのが好きなんですけども、まあ、コーヒーカップにしてもどんな器でもそれを作った人が必ずいるわけですね。勝手にそれがそこにできたっていうことはないわけで、作った人が必ずそこには存在するわけです。で作った人は自分の思うように気に入った器を、好きな器を作ります。でそれを作った人に対して、なぜこんな形を作るんですかとか、なぜこんな風にしないんですかとか、なんでこのこうすべきではないんですかというふうに第三者は言うことはとても失礼なことになるわけですね。まして作られたものがそのように言うことはありえないわけで、それを作る人の自由であり、自分のものを自分の好きなように作る権利が誰にもあるわけなんです。で、旧約聖書の中にエレミアという人物が出てきます。で、彼はイスラエルが神に背いたため、アッシリア、バビロンに捕囚された時代に用いられた人で、で、ある時神はエレミアにこう言われました。エレミアの18章をどうぞ開いていただけますか。先ほどのイザヤの次がエレミア書です。で神はエレミアにこう言われるんですね。さあ立って陶器師の家に行きなさい。陶器師の家に行きなさい。そこであなたに私の言葉を聞かそう。で神が言われたので、エレミアはそれに従って陶器師の家に下っていくわけなんですけど、彼が行くと陶器師はろくろで仕事をしているところでした。で陶器師は粘土で製作中の器を気に入らなかったようで、それを壊すわけなんですよね。当然そうですね。作品にこだわる人は自分の作りたいものがあるわけで、で違う形なんです、違うなっていうことで、またその粘土を再びこの陶器師自身の気に入る他の器として作るために仕上げていく、その工程をエレミアは目の当たりにするわけですね。でその陶器師自身の気に入る他の器に作り変えられたその時が、この18章の6節で神がエレミアにその時にお語りになるんです。イスラエルの家よ、私がこの陶器師のようにあなた方にすることはできないだろうかという主の言葉。見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、あなた方は私の手の中にある。そのように神がエレミアに言われました。背いてたご自分の 民であるイスラエルに対してエレミアを使わすわけなんですけど、エレミアは涙の預言者と言われたんです。全く民が聞く耳を持たない、警告を聞かない、まあ、それでアッシリア、バビロンに捕囚されて滅ぼされていくわけなんですけども、神はご自分が陶器師として彼らを思うように手の中で作り上げていく。彼らは背いたんですが、神がそのように作っていくっていう、変えていきます。さあ戻ります。ここでパウロも同じようにその陶器師と土に例えて神の主権について説明しています。彼はこう言ってますね。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。当然持っているわけですよね。陶器師は 土の塊から自分の好きなように器を作ることができます。であるものはたっといことに用いる器、例えば高価で美しいこの花瓶がありますよね。あるいはお皿も高価なものがあるわけです。同じ土の塊なんです。で同じ土の塊から陶器師は今度はこの普通の器、まあ普通のお茶碗であったり、あるいは普通の何でしょうか、この米を入れるあのそれも作るわけで、で傘立てを作ったり普通にいろいろと作っていくわけです。でどのように作るのかは陶器師自身が自由に選ぶことであり、彼にはその権利があるわけで、作られた器そのものには権利はないわけで、なぜ私をこんな形にしたんですかということは言えないということですね。まあ当然の話をしているわけで、人間の陶器師でさえ何を作るか自由に選ぶ権利を持っているのを誰でも知っているわけです。では神はどうでしょうかという。神には自由に選べる権利を持っていないんでしょうか。いや持っているわけですね。自由に選ぶ権利があるわけで、神は主権者なんです。すべてを作られた方です。見える世界も見えない世界も作られた方、そしてすべてを支配し、すべてを治め、すべての権威を持っておられる方、その方が誠の神ですよね。神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされます。誰も神を不公平だ不正だと言えません。またなぜ神は私を責めるのですかとも言えません。作られたものが作ったものにどうしてなぜ私をこのように作ったのか言い返すことはできません。主は神は主権者なんです。ご自分のご計画と目的に従ってご自分が望まれることを行われます。22節見てください。パウロはこう言ってます。それでいてもし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。パウロはここでもし神がと言ってます。もし神がと言って、もし神が望むのであれば、何でも望むことを行う自由があることを言ってるわけですね。陶器師が自分の望むものを作る、作りたいと思えばそのように何でも作っていくわけです。当然同じように神もご自分が望まれる器を作る権利があるわけで、神の主権としてもし神が、もし神が望むのであれば、神は怒りの器も作ることができるというの。もし神が、怒りの器とは神に抵抗、神に対抗して自分の罪によって神の御怒りが下る者たちのことです。でここでの怒りの器とは文脈からして前回学んだエジプトのファラオのことを言っていることが分かりますよね。ファラオは全て治めてたわけなんですけど、実際は神が全て治めてるわけです。で彼はこのエジプトの王でイスラエルの民、神の民を彼は奴隷にしてました。で彼の数が非常に多かったので、敵になる人は大変だからということで、こう苦役を強いるわけですよね。で彼は心を頑なにして神に抵抗対抗し、神の御怒りが下り最後は滅ぼされました。前回見た通りです。しかし聖書は神が彼の心を固くにしたと書かれている通りに、神が怒りの器として彼を立てたという。それは 神にはご自分の民イスラエルを救う力があることをこのファラオに、そして全ての人たちに示すためであったことを前回見ましたよね。神はモーセを使わしてイスラエルを奴隷から解放しなさい、そして荒野で私に仕えるように、私を礼拝するようにさせなさい、そのようにファラオに言うわけですけど、ファラオは主とは誰だ、私は主なんか知らない、そのように言って彼は心を固くなにして神に 対抗抵抗しました。で、神は彼が抵抗することもあらかじめ知っておられました。しかしどうでした？すぐに裁きを下しましたか？そうはなさらなかったわけですよね。彼が心を固くなにするままに神は自由にさせるわけです。で、神は滅ぼされるはずの怒りの器、ファラオを豊かな寛容な心を持って耐え忍ばれました。忍耐されました。聖書は出エジプト記の34章の6節に主がどういう方であるか、主ご自身がこう宣言していることが書かれています。主は憐れみ深く情け深い神。神は憐れみ深く情け深い方なんです。そして主ご自身がこう言われました。怒るのに遅く、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、誠の神は憐れみ深く情け深い方です。怒るのに遅く、あのファラオに対しても寛容を持って耐え忍ばれましたよね。しかしファラオの応答はどうでした？彼は神を拒んだわけですよ。第一の災い、ナイルの川の水が血に変わっても、それは彼らの神々であったわけですけど、水が飲めない、それでも彼は心を固くなにし聞き入れませんでした。神は忍耐されました。第二の災い、カエルが大量に死んでも悪臭を放っても、彼は心を固くなにしました。神は寛容な心を示されました。第三の災い、ブヨが人と家畜についても、心は固くなでした。神は忍耐されました。第4の災い、アブの群れが大量発生して心を固くなにしました。神は忍耐されました。第5の災い、家畜が非常に重い疫病で死んでも、彼は心を固くしました。神はそれでも忍耐されました。第6の災い、人と家畜に生みの出る腫れ物となっても、彼は心を固くなにしました。神は忍耐されました。第7の災い、激しい雹が降っても心を固くなにし、第8の災い、イナゴの大群がすべての作物を食い尽くしても心を固くなにし、第9の災い、エジプトの全土が真っ暗闇になっても彼は心を固くなにしました。それでも神は寛容を示し耐え忍ばれました。しかし第10の災い、すべての長子が死んだので、ファラオはやっとのことでイスラエルを奴隷から解放し、お前たちの神に仕えるがよいと言いました。しかしその後どうでした？すぐに彼は考えを変えるわけですよね。災いが過ぎると彼はその時には悔い改めたように見えるわけですけど、すぐに考えを変えてエジプトの全軍を率いてイスラエルを彼は連れ戻そうとするために追いかけるわけです。で、イスラエルはその航海の前でキャンプをしていたわけで、前の海で後ろからエジプトの大軍が押し寄せてきて彼らを恐れるわけなんですけども、しかしモーセが手を海に伸ばすと海の水が2つに分かれて乾いた地を彼らは渡っていくわけ。一晩中そのように死が海の水を分けました。彼らは乾いた地を行って、そしてエジプトの全軍がそこを追いかけていくわけなんですけども、イスラエル全部渡った後モーセが振り返って海にこの手を伸ばすと、再びこの海の水が戻って、このイスラエルの全軍が滅ぼされるわけです。私たちは前回そのことを見ましたけれども、神は寛容を持ってファラオの罪を耐え忍ばれたんです。すぐに裁きは下しませんでした。ファラオにも悔い改める機会がありました。しかし最後まで彼は心を固くなにし、神に抵抗し続けたので自分の罪のゆえに滅ぼされました。もし神が望むなら御怒りを示します。そしてもし神が望むなら 憐れみも示される。もし神が、神に主権があります。しかも23節見てください。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器として、ご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。神は憐れみ深く情け深い神です。怒るに遅く、恵みと誠に富んでおられる方です。神は誰も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられると、第二ペテロの三章の九節に書かれている通りですね。あんなに心の固くななファラオに対しても、神は豊かな寛容を持って耐え忍ばれました。しかし彼は最後まで心を固くなにしたので、自分の罪の上に神の御怒りが下り、滅ぼされました。私たちも以前は皆、自分の罪のゆえに神の御怒りを受けて当然でしたね。怒りの器、怒りを受けてもうしょうがない人間だったわけです。そのことがエペソの手紙、ちょっと開きましょうか。2章を開いてください。パウロはエペソの手紙でこのように書き送ってます。2章の1節で、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、過去はそうでしたね。私たちは霊的に死んだような状態でした。罪の上に、罪の中に死んでいたものでした。かつてはそれらの罪の中にあって、世の流れに従い、世の中と同じようなことを、流行りのことを私たちもしていたわけで、空中の権威を持つ支配者、悪魔のことです。すなわち不従順の子らの中にあって、今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、皆です、一人残らず不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、悪魔だけが悪いのではなく、私たちの内側にあるこの肉の欲望があるわけで、私たちはその肉の欲望に従って、神に従わずに、この神の喜ばれないことを私たちは皆そのようにしているものであったわけですね。そして他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたと、私たちの過去がそのように神の御怒りを受けて当然であった、罪のゆえにそうであった。しかしっていう4節に、しかし、このしかしっていうの大きな言葉ですね。以前はそうでした、しかし今はということで、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのですと、パウロは言ってます。さあ戻りましょう。私たちは以前怒りの器でした。自分の罪のゆえに神の御怒りを受けて当然である人間でしたが、しかしって今は、今は憐れみの器に新しく作り変えられたわけです。ちょうど陶器師が作ってるものがあって、それは違うと思えばいくらでも作り変えることができるように、神は私たちを新しく作ってくださった。驚くべきことに、神があらかじめ私たちを憐れみの器として備えておられたという。私たちの行いが良かったからですか？そうではないですね。私たちの願いが良かったからでしょうか？そうではありません。何のためですか？パウロは何て言ってますか？ここで神の栄光のためですと言ってます。神の栄光のため、神の豊かな栄光を知らせるためでしたと言ってます。もし私たちの行いによって救われたのなら、誰の栄光になるんですか？私がやったから、私はこうなりました、祝福されました、救われました、そのように自分を誇ることになり、自分の栄光に、人間の栄光になるわけです。しかし誰も誇ることはできません。私たちが何かをしたから救われたのではなく、私たちの行いは全く関係ないわけです。私たちの願いも私たちの努力も関係ありません。私たちが生まれる前に 良いことも悪いこともしないうちに神が私たちを救おうと選んでおられたわけですね。ですから救いは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。神はご自分の栄光のために私たちを憐れんで救ってくださいました。主に感謝ですよね。最後に24節見てください。一緒に朗読します。9章の24節、はい。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。パウロは以前クリスチャンを激しく迫害するものでした。男でも女でも捕らえては牢に入れ、殺すことに賛成し、そして国外に出向いてまで彼そのように教会を激しく迫害するほど熱心でした。で、彼はそうすることによって自分は神に仕えていると本気で彼は信じていたわけです。あのナザレのイエスがなぜ旧約聖書が約束しているメシア、キリストなのか、クリスチャンたちはそれを伝えていたわけで、それは神を冒涜するものであると彼は信じきってそのように迫害をしていたわけですけど、しかし神の憐れみによって彼は救われるわけですよね。滅ぼされて当然だったわけですが、ですから神の憐れみをよく知っているのは彼自身であり、彼は滅んで当然だったわけですけど、復活のイエス様が特別に彼に現れて、彼は劇的な改心をして、そしてイエスがキリストである、旧約聖書が約束しているメシアであるということを彼は大胆に述べ伝えるために、イエス様から直接ユダヤ人と同胞ユダヤ人と、そしてユダヤ人以外いわゆる異邦人に福音を述べ伝えるために、彼は使わされた異邦人への使徒であった。で、彼は同胞ユダヤ人に重荷があったので、どこ行っても彼はユダヤ人の街道にまず入ってこの福音を伝えるわけです。しかし彼らの反応どうでした？約束の方を信じたでしょうか？信じたのはほんの一部であって、多くのユダヤ人がキリストを拒んだわけです。それでパウロの大きな悲しみ、心の痛み、それは同胞ユダヤ人の不信仰だったんですよね。神に愛され、神が約束しておられたのに、その約束の方が来られて教えをし、そしてメシアであることをこの多くの奇跡をもって示し、十字架に自分たちつけて、しかし神がこの方をよみがえらせた、そのキリストを拒んでる同胞ユダヤ人に対して彼は非常に悲しんだわけです。神に愛され神に選ばれているはずなのに、素晴らしい特権をいただいているはずなのに、彼らが拒んだ、じゃあ彼らが拒むことによって神の言葉は無効になったのか、そうではないことを彼はこの9章からずっと話しているわけですよね。彼らが拒むことによって神の救いのご計画が失敗したのでもありません。なぜ？神はすべてのユダヤ人を救うとは最初から約束なさらなかった。ユダヤ人であることが、アブラハムの子孫であることが自動的に救われるのではないわけですね。神の選び、神の主権があるわけです。神はご自分が憐れもうと思うものを憐れみ、そしてご自分が慈しもうと思うものを慈しむ。神がここで彼は言ってます。この憐れみの器として選んでおられたのは、このユダヤ人の中からだけではなくして、私たち異邦人の中からもその救いに憐れみの器、本来は怒りを受けてふさわしい器、そういう人間であったものが、神の憐れみによって私たちはその救いの中に入れられたわけなんです。あなたが救われたのは神の選びがあったからなんで ですね。私たちがイエス・キリストを選んだのではなく、イエス・キリストが私たちを選んでくださった。神の選びがあったんです。神があなたを憐れもうと思い、神があなたを恵もう、慈しもうと思われたから、神があなたを呼んでくださった。私のもとに来なさいと。そしてご自分のもとに引き寄せてくださる。だから神がそのように呼んでくださっているので、あなたが福音を聞いたときに、あ、信じたいな、私は17歳でしたけど、そのような思いになってくる。聖書を学びたいな。で、聖書を学ぶと最初意味分かりませんけれども、何度も何度も聞いているうちに、そういうことかでよく理解をして、信仰を持って今に至るわけですね。私たちがこの信仰の応答をすることができたのは、神の選びがあったからなんです。ですから、救いっていうのは私たちの願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるんです。神があなたを愛し、あなたを憐れみ、そして恵みによって、私たちの頑張りによってではなくて、恵みによって私たちは信仰を持つことができたわけです。私たちの応答が必要なんですよね。じゃあ私は救われてるんでしょうか、選ばれてるんでしょうか。まだ信じていない方がいましたら、どうぞ今日あなたもイエス・キリストを信じてください。神はすべての人を招いておられます。神はすべての人を救いに招いておられます。ですからイエス様のメッセージ、いつも誰でもでしたね。誰でも乾いているなら私のもとに来なさい、私のもとに来て飲みなさい、そのように誰でもイエス様を招きました。そしてすべて疲れた人、私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとおっしゃった。すべての人は招かれているわけです。誰でもイエス・キリストのもとに来るならば救われます。ドアはすべての人に開かれているんです。神はすべての人を招いているわけですが、その神の招きに応答するか拒むか、それは私たちの人間の側のまた選び、応答、責任があるわけです。もしキリストのもとに来るなら、あなたは、ああ私も選ばれていたんだ、そのことが分かるようになります。どうぞまだ信じてない方、信じてください。すでに信じている方、あなたは神に愛され選ばれていること、それは私たちの願い努力によってではなく、ただ神の憐れみであったこと、私たちはその主にいつも感謝したいですね。お祈りします。天の父なる神様、あなたの憐れみによって、そして恵みによって、私たちもこの救いの恵みに預かれたことを感謝します。私たちも以前は皆この世の流れに従い、悪に従い、また自分の欲望に従って、この怒りを、身怒りを受けて当然なものでした。憐れみの器ではなくて、私たちは怒りの器、怒りを受けて当然な人間でした。しかしあなたが私たちを憐れんで、私たちの罪のためにイエス様が死なれて、そしてよみがえることによって、信じた私たちも全ての罪が許されて、憐れみを受けて、今は憐れみの器と変えられたことを感謝します。すべての栄光があなたの御名にありますように。そしてまだその救いを受けてない方が、もしこの場にいましたら、主よ、あなたの憐れみを示してくださり、その方々も救いに預かることができますようにお願いします。今週もどうぞ主が私たちと共にいて、私たちを守り導いてください。また私たちの家族も主が日々守ってくださることを、また救いに入れてくださることを信じて、私たちの救い主イエス様の御名によって心合わせ、御前にお祈りします。アメン。